世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。現地直送旅人に聞こう、お届けしますのは今回も私みつるです。前回のインドから、飛行機を使って、現在、スリランカに渡ってきました。今はですね、オフシーズンなんですが、オフシーズンなのでそこまで旅行者が多くなくてですね、過ごしやすい日々を過ごしていました。で、今はですね、海岸沿いにあるゴールという近くにある町のビーチの宿にいるんですが、そこで日本人の旅行者2人にお会いしたので、今回その2人から旅のお話を伺いたく思い、はい、今回放送しております。それでは早速登場していただきます。日本人のエミさんとユウカさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2人はどちらでお会いになられたんでしょうか？
スリランカの空港で初めて会って、
はい、
お互い一人旅だったから声かけました。
あ、空港の中で。
中
だよね。バゲージクレーンで、うん、
最初にこの人日本人かなと思って目星をつけて。
そう、なんかでもほとんどがスリランカ人だったから、もう日本人がちょっとしかいなかったから、うんうん、すぐあって思って声かけました。
それぞれじゃあお一人単独の旅行で日本から来られてるということで、
はい、
偶然会って、たまたま行きの飛行機と帰りの飛行機も同じだったということですか？
そうなんです、偶然。
じゃあこっちにいる間もずっと一緒に。
はい、そう。
ああ、いいですね。これも旅ならではの出会いですね。
そうですよね。
なるほどなるほど。ちょっとお一人ずつにお伺いしたいんですけども、今回このスリランカを選んだきっかけなんていうのはどんなとこでしょうか？
私は知人が行ってよかったよっていうのを聞いたのでました。
どんな風に良かった？
どんな風に、彼らはそもそもキャンディーがことで、はい、なんか、うん、ゆっくり滞在するのにいいところだよっていうのを言っていて、
日本でいうと京都とか言われますね。
ですね。でも実際行ってみてあんまり私こ
じんまりしてましたね。
うん、で結構うるさくて、で彼女とその優香ちゃんと一緒に旅をしつつも、別にお互い必ず一緒にいようって言っていたわけじゃなくて、お互いやりたいことが別々だったらそこで別れてっていうのも選択肢に全然あったんですけど、優香ちゃんはキャンディはそんなに滞在する予定がなくて、私はもともとキャンディには行きたくって長く滞在しようかなと思ってたんですけど、なんか行ってあんまりだなと思ったので、まあ、そこは一泊だけで終わって、で優香ちゃんも一泊の予定だったから、じゃあ先も一緒にっていうことになって、今現在も一緒にいるんですけど。
優香さんの方は今回どうしてスリランカに？
なんか見たい世界遺産がすごいいっぱいあったのと、もともと民族衣装が好きだから、それをいろいろ見たいなと思ってて、でアジアでサリーとかインドとかネパールで見てきたから、はい、割と似ている国かなと思って、好きになりそうと思って選びました。
インドネパールはヒンドゥーの国ですけど、スリランカは少女仏教の国ですけど、女性の服装とかどうですか？
うーん、 でも肌は隠してるなと思ったけど、
はい、
なんか似ているけど洋服の人が多い気がしました。
そうですね、街中にいる人とかは、
うんうん、そう全然だからイメージと全然違ってて、
はい、
もっと民族衣装の人がいるかなと思ってたけど意外に普通の人が多かった。
もしかしたらもっとローカルサイドの方に行ったらそういう人もね、うん、まだ残ってたりとかするかもしれませんけど。
そうですね、いそう。
でもお二人はあと旅のご予定は何日で終わられるんでしょう
か。3日、
あと3日、
あと3日。
この後はまたこのビーチにもう1泊して、コロンボでも1泊して、で飛行機を待つという感じで。ああ、もうすぐじゃ終わってしまいますね。
そう
でもその日本から来る時に思ってた期待とこのスリランカに着いてからの第一印象ってどんな感じだったんでしょうか。
なんかあんまし調べてなかったんだけど、もうちょっと過ごしやすい国かなと思ったら、
過ごしやすい気候ってことですか。
気候も、あと人の感じも、
人の感じも
だけど、思ったよりなんか人が不思議だった。
不思議不思議、
面白い人たちが多かった。
面白い人、親切だけで終わらないで。
親切だけではない。けど別に騙されてひどいことになるわけでは全然ないから、
はい、
なんかそこでわって笑って終わりってことなんだけど、
はい、
なんかそういうイメージを持っていなかったから、
はい、
不思議な人たちだなと。
同じような感想ですか。
そうかな。でも、も私インド行ったことないけど、まあ、インドと文化似てるって思っていたから、もっとこうガツガツこう騙してくる人たちがいるかなと思ったけど、それそういう風な概念よりはまあちょっと優しいかなとは思ったかな。
ですね、うん、僕は数ヶ月インドにいて、そこからこっちに移ってきたイメージとするとだいぶ癒されますね。うん、まあ、人によって感想は違うと思うんですけど、なんかやっぱり道一つ聞いても受け答え一つ一つが丁寧っていうか親切に感じたりしますかね。
でもそれは優しいか、
優しい、優しいかも。全体的に優しいけど、たまたまちょっと出会った人が優しくなかった人がいたんね。
ちなみにどんな感じだったんですか。
ゴールの駅
で、ゴールの駅電車の中で声かけられて、で何だっけ、あのホテルここいいよって言われて、まあふんふんふんって別に情報としてはいいので、行く行かないは別にして、うんうんって話だけ聞いて、そしたらもうなんか降りるとこまでついてきて、でトゥクトゥク捕まえてあげるから、捕まえ方教えてあげるからみたいな感じで言われて、うん、結構な私もう40、50
ぐらいかな、
うん、でトゥクトゥクの方に連れて行こうとするから、いやあのスーパー行きたいからって言ってスーパーまでついてきてとか、
ついてきたんですね、
うん、ついてきて、でなんかまあどこにあるよとか教えてくれてはいるけど、なんでここまでしてくれなくていいのにっていうか、そもそもほっといてほしいと思ったけど、
そう、
うん、ついてきて、でまあ最後トゥクトゥクの運転手たちもこうみんなグループっていうかね、かあのグルで、
そうそう、
あグルで、
そう、うん、すごいふっかけられて、
でもね、それでもそのやり取りしてる時に、その、
うん、周り
のローカルの人たちが私たちを応援してて、
あ、そうなんですか。
なんかふってそう反対の方向くと向こうでこう横に首を振って、
騙されちゃいけないよ、
騙されちゃいけないよっていう感じの教えてくれてて、
なんかもうこういう感じガッツポーズで頑張れみたいな、
ちょっとインドっぽい光景ですね。
若干ね。
で最後私たちが勝利を収めた後はみんなこう手を振って、
う
こうもうなんかグッドサインみたいな。すごい、それはちょっと私たちも勝利感で面白かったけど、
もしかしたらこの時期オフシーズンでそういうちょっと騙そうとしてる人たちからしたらね、旅行者も少ないからそれでその分たまってきたのかもしれないですね。
それはありそう。
いやですね、でも自分がそういう体験をすると、
でも2人だったら結構乗り越えられる。
そんな電車の中からしつこいとか嫌ですよね。最終的にはすり抜けられたと。
なんか割とどうにか なるっていうのはある気がする、うんうん、モチベーションで、なんかあどうしようって思うと負けるけど、絶対これに騙されないみたいな強いメンタルを持ってればどこの国でも意外にいけると思う。
やっぱりその日本で、まあ、タクシー一つ乗るのもまず料金を上乗せされるとか考えもしないじゃなくて、実際ほとんどありませんし、こういう途上国来ると外人なんだからお金持ってるんだからって言ってそういう上乗せしてくるのが当たり前ってとこ来ると、そういう心構えがない人はやっぱり怖くなっちゃいますよね。萎縮しちゃうというか、やっぱり今まだ海外に出たことないこれを聞きの人とかはそういうふうに思ってるところがあると思うんで、何かアドバイスっていうかその気構え一つそういうふうに取ってれば、そのバッグをもう丸ごと全部ね強盗みたいに奪ってくるみたいにねする人はもうめったにいませんからね。
ないと思う。
本当に小銭稼ぎにこうたかってくるぐらいで別に、そういうのはないから安全だし。
絶対そこで命まで取られるみたいなことは。
本当にそんな、ね、観光地とか自分たちが行きたいと思う場所にはいない。
でもある程度こっちの服装とかも大事ですよね。もう日本の街中歩くような感じで。例えばが仏教国だったりしたら肌もね暑いからって言って露出をいっぱいしてたら、現地の人の見てくる目もやっぱり、
そういう目で見てくることはある。
なるほど。スリランカの食べ物ってどうですか？
カレーが、好きだから全然私は大丈夫。辛いのもカレーも。
でも多分日本でこれを聞いてる人は想像するに日本のカレーあのとろみがかった あれを想像、あれ以外なかなか想像するの難しいと思うんですけど、どういうふうにお伝えすればいいですかね、こっちのカレー。まあ白ご飯の上にサイドディッシュみたいな感じで何品も乗っけてくれる、
そうだね、そんな感じだよね、
しかもそのとろみがかってなくて逆に水分が、まあ、あるのもあれば、ないのも
あればパサパサのもある、
すごいいろいろ一言カレーって言ってもすごいたくさんあるから、
現地の人見てると全部ごちゃ混ぜにしてますよね、
ごちゃ混ぜでミックスで食べるって言ってたね、
自分で味をね作るって。
はいはいはい、あれの方がやっぱり美味しいんですかね。
でもなんか美味しそう、なんかその混ぜるのはちょっとあって思うけど、味は美味しそうな気がする、
味は
ミックス感は
手で食べられました。
今回やってない。
あ、やってないね。やっぱ自然とスプーン外人だからって出してくれますからね。でも今日の朝かたまたま出してくれなくて手で混ぜて現地の人と同じように食べたらやっぱり違いますね。食感っていうか気持ちっていうか、一度帰る前にチャレンジしてみても。
はい、ぜひやってみます。
はい。辛さとかどうでしたか、うちのカレーは？
思ったより辛かった。
僕もインドから渡ってきて辛いって感じましたね。意外に使ってるスパイスが違うっていうか、なんか何なんですかね。
なんかでも唐辛子が多い。
唐辛子の辛さかもしれないですね。なんか飲み終わった後ティー飲むかとか言ってきてね、その甘いもの飲めば緩和されるんですけど、水とかいっぱい飲みたくなっちゃいますね。
あとマンゴチャツネで結構。
マンゴチャツネ
出てきたね。
僕まだ見てないですね。
なんかジャムみたいなのがそのポンポンポンってある中の1個がマンゴーチャツネ、フルーツのねチャツネで、それで甘くなるっていうか辛さが、
あ、それインドだとヨーグルトいつもついてるやつ、それの代わりかもしれないですね。
あ、そうかも。カレーに混ぜる。
あ、食べてみたいですね。
甘いから口直しっていうかね、辛くなった口を甘くしてまた辛いのがいけるっていう感じ。
スリランカって言ったらみんなティーを思い浮かべると思うんですけど、紅茶、飲まれました？
飲みました。
摘みに。
あ、摘みに行ったんですか？ティープランテーション。
そう、行きました。
あれはなんかイベントみたいなツアー形式で、
ツアーのやつで、
結構高原にあるんじゃないですか。
もう行くまでの道がグネグネすぎて、
バス酔いしちゃったり、
もう酔ったことないのに、初めてか2回、人生2回目ぐらいに酔った。
相当きついです。
空気はいいんじゃないですか。
空気はでも着いてからすごい気持ちよくなるから、うん、空気きれいで、はい、なんか全然問題なく、
うん、お茶の葉っぱを摘んでその葉っぱでも木を入れてくれたりとか。
あ、それはない、ただその体験だけ。
なるほど、
あと工場、紅茶の工場見学して、あとそこの工場の紅茶を飲んで、
はい、それ参加してるツアーの人はやっぱり外国人ばっかりですか。
外国人もいっぱいいたよね、
うん、
ローカルの人も。
ローカルの人はいない、
ツアーじゃなくてローカルの人、なんか多分見に自分たちで見に来て買いに来てたりとかしてるから、なんかそのファクトリーのとこに飲むところがあって、でそこに売っても商品が売ってるから、
はいはい、
うん、そうだね。ローカルの人も 2,3 キロ買って帰ってたもんね。
そんなに買ってるんですね。
美味しい
っていうね。日常的にやっぱり日本茶みたいな感覚で現地の人も飲むからなんですかね、
うん、でも多分本当にスリランカでもクラスが上の人たちだと思う、
はい、あ、うん、お土産の定番ですからね、
うん、そうですね。
スリランカのお土産って宝石が有名らしいですね。
あ、
女性だったら興味あるんじゃないですか。
ところが
ね、なさすぎて、
なさすぎて
なんか もうよく分かんなかった、うん、
ないわけじゃないけど、なんか日本で買ってどれぐらいの相場とかそういうのも全く分からなかったし、
はい、
あとなんかそのね、デザインも
ちょっと一昔前の、
う
ん、一昔前のなんかデザインだから、
うん、そのなんだろう、指輪とかのデザイン、石のデザインじゃなくて、その台になる、台座になる石の指輪とかのアクセサリーの部分のデザインが古かったから、なんかいまいち興味をそそられず、
なんかトレンディードラマ時代につけてそうな感じだよねちょっと古めの
日本の流行からは一昔前の、
そうそうですね、だから買う人はなんか、
え、それ見たのコロンボですか。
キャンディーだね。
でもいっぱいいろいろあって、ただでつけれるからもう体験して写真撮って、うん、はい、贅沢な気持ちになって楽しむっていう、
は
い、
で買わずに帰るっていう、
買わずに全然買わなくても平気だよね。
うんうん、
そんなに問題なく、あ、じゃあみたいな、諦めも早いよね向こう、
うん、もうなんか買ってくれないんだったらもうじゃあ次みたいな、うん、
じゃあティープランテーションもお茶摘みだけして、そのティーの葉っぱは別で売ってるのを買わないで買える人とかも、
そう、でもあそこの紅茶はそういう人もいると思うんだけど、やっぱすごいいいものでグレードも高いものだから、うん、やっぱみんなが買って帰るっていうのはあるっぽくて、行った時に中国人の観光客がいたら段ボール2箱分ぐらい買ってて、
うん、中国人の旅行者ちょっと多すぎますね、
びっくり
聞いた話だと、このスリランカとモルジブに行く中国人のそのリッチな人たちが今すごく増えてるみたいで、僕たちがこの今日行ったビーチにもね、アジア人って言ったらほとんど中国人でしたね。
今ちょうどこ、
あ、ね、中国のパブリックホリデーですね。そうですね、日本人の旅行者もうちょっといるかと思いましたよね。
日本人は本当に見ない、
うん、シーギリアでちょっと見たぐらい、
うん、あとおばさまたちのツアーみたいな人たちはよく見るかも、
うん、
スリランカについて見ての印象は概ねいい感じですね、お二人からしたら。あ、でもそのあの電車の中からついてきたその人がいなければ
でも勝ったから終わった後爽快感
というか、
勝ったみたいなのは
結局その力車に乗せたかったんですかね。
そう、
結局に
そう、あとその自分のおすすめするホテルに連れてきたかったけど、もう私たちなんとなく準備してたから、
はい、
もうどうにか切り抜けました、うん。
もしこれを聞きの方もスリランカでも他の国でも行って、あの電車の中からそういう引き合いの人がいたとしても、もうちゃんと決めてるって、ね、うん、ホテルもあって、でたまにそこのホテルもう今クローズしてるからこっちじゃないとダメだみたいな、あの平気で嘘をつく人もいますからね。
たまにね、
まずは行って自分の目で確かめるだったり、はっきりとした態度でいないと、あとその人のやっぱよく言われるのはちょっと目を見ること、
うん、
この人その目利きができてくると、この人は本当に騙そうとしてるのか、ちょっと親切言ってるのかっていうのを目で分かるようになってくるって聞いたことありますね。あとは曖昧な態度じゃなくて、はっきりいらないものはいらないっていう、
はっきり感が大切だと。
どこの国でもね、そういうたかってくる人がいますからね。なるほど。この国の物価はどう感じましたか？
なんかあの観光地、例えばシギリアロックを登るための入場料とかはすっごいびっくりするぐらい高いんだけど、なんか交通費は全体的に
安くて、
そうですね、
値段のギャップがありますね。
あと食べ物もローカルの店だったらすごい安い、はい、
ですね。
全然お腹壊さない。
インドと比べたら全然ね、清潔感もあるし、確かに観光地と宿の値段がもう少しね、旅行者バックパッカーみたいな人も
優しい
と、高いってわけじゃない、すごく高いってわけじゃないんだけど、
もうちょっと安い、こう幅広くいろんなレンジがあるといいんだけど、ちょっとね、あんまり安いとこないかな。
少ない。
治安的なものは特別危ないって感じたりとかどうでしたか？
あ、ないよね。
今のところなんかスリみたいな感じのにも会ったことないし、安全だと思う。
インドと毎回比べても仕方ないんですけど、そのコロンボについても、その人混みのマーケットとか見てもそこまで多くインドと比べるとなんですけど、いないですね。
なんか人が少ない気がする。
そうですよね、街に人工的なものは、その分でも、ね、悪い人の比率もいないんじゃないかなと思ったりしましたよね。
あと警察みたいな人すっごいまめにいるよね、道に。コロンボとか特に
手信号してる人みたいな。
あ、もう見た。
そうです。治安的なものはこの国は全然心配いらないですよね。
ないと思う。
そうですね。なるほど。じゃあですね、お二人がですね、今まで旅行してきた国または日本の場所でも特にここはおすすめみたいなのがあれば、ぜひリスナーの方に紹介していただきたいんですけども。
ネパール。
ネパール。
ネパールはもう一回行って好きすぎて。
好きすぎて。
連続して行きました。
ああ。山の景色、人も。
人もいいし、もう本当に座ってるだけでも山がバーンって見えて、なんか空気もすごい。カトマンズは悪いんだけど、ポカラとか山の方行くといいし、なんかルンビニとかもなんかすごい田舎町なんだけど。で人も少ないんだけど暖かくって、でも本当人がいいと思う。
人がいいと思う、それもまたインドの後にネパール来た人、そういう人多いですね。
多いと思う。
癒されるって
、癒される。
そんだけインドって国は強烈ってことです
ね。強烈。
なるほど。私はトルコかな。
トルコ、
ご飯美味しいし、見るものなんか自然遺産もあるし、建物とかも、ね、キリスト教とイスラム教が融合したような、
あ、
イスタンブールとかも特にそうだし、あとまあ人がみんな親日家だから、すごい歓迎されましたね。
あ、そうですか。家にも招かれたり。
あります、あります。なんか本当にいろんな人のお家に行ってご飯作ってくれて食べてとか、まあ、普通に道歩いててもなんかよく道端でおじさんたちとかお茶チャイ飲んでて、でチャイ飲んでくみたいな感じでよくおごってもらって、チャイは本当に自分でお金払って飲んだことないぐらい、みんなすごい親日家ですね。
僕が昔行った時は日本人の女の人がもうトルコ人そのなんか嫌な目に遭っちゃったみたいで、その痴漢的な、そういうのも聞いたりしましたね。
あ、大丈夫でした。私は女の子と2人女性の旅だったので、まあ1人じゃなかったので大丈夫だったのかもしれないけど、
それもやっぱりこっちがはっきりとした態度でね、
でもなんか日本人の女性やっぱり簡単だと思ってる人も多いから、そういうのでこう来る男性もやっぱりいますね。
どういうふうにやっぱそれって注意 心がけてますか？
なんか、
はい、
なんだろう、知らない人の なんていうんだろう、に絶対に許さないっていうか、
知らない人
許さない
許さない、夜やっぱ誘われたりすることはもちろんありますよ、
はいはいはい、
女性なので。
イスラムの国だともうじゃあ夕飯僕と二人で一緒にどうだいみたいなこと言われていいよって言うと、そのベッドも OK って勘違いする人が中にいるらしいですね。
いるかもしれない
ですね。食事が OK イコール、うん、その後のことももう受け入れてくれたんでしょって勘違いする人がいるから、そこは日本の常識で考えずに、
うん、
そういう目論みがある人も膨らみがある人もいるっていうのは頭に入れておいた方がって聞きましたね、
うん、そういうのは絶対にお断りですね。お茶を奢ってくれるぐらいになったら全然いいけど、
食事は、
うん
うん、そうですね。
それはどこの国でもやっぱりそうですね。
日本人の女性は簡単だと思われてる、
うん、あとまあ断りきれない、
うん、そうね、
っていうのがあるかもしれないのって言えない。
個人的になんか関西の大阪の方の人とかだとそんなもんいらんみたいな金つける感じを持ってるかなって見てたんですけど、うん、全体的には断りきれないのかもしれないですね。
うん、強引にこう連れて行かれたらもうそのままみたいな、う
ん、中国人なんかはっきりしてますもんね。
すごいそれ思いますね。
比べてみたら隣の国なのに、
うん、でもはっきり言うことが大切な気がする、うんう
ん、ですね、うん、曖昧な態度ではなく、
うんうん、
わかりました。ではですね、お二人にとってこの今まで他の知らんかの前もあと知らんかの後もまだいろいろ旅行する機会があるかと思いますが、旅の醍醐味どんなものでしょうか？
私は現地の人とのコミュニケーションが楽しいです。やっぱり国によってそれぞれのこう国民性があって、でもまあ大体みんな優しいですけどね、うん、楽しいですね。
日本のこと好きな人結構多いですよね、いろんな国行っても、
うんうん、そうですね。
日本はグッドカントリーだ
みたいな、うんうん、そうですね。行ったことあるっていう人とか結構声かけてくれたりとか、
こんにちはって喋りかけてくる人で本当に日本に行って日本が好きな人なのか、日本人ツーリスト騙したいやつなのかっていうののね
両方ですね。
そうなんですよね。
まあでもその商売人で声かけてくる人もたくさんいるけど、でもそういう人とのコミュニケーションも私は楽しい。
楽しい、
うん、別にそこで、ね、こんにちはって言葉を交わすだけでお金取れるわけじゃないし、うんうん、適当に話してで何か売りつけようとしてもいらないって言えばいいだけだし、うん、それはそれで旅の楽しみの一つかなって。
日本で無理やり商店街なりマーケットで売りつけられるみたいなことって、
うん、ない。
そうですよね。やっぱり習慣がないからついつい、うん、まあ、日本円に換算したらそんな高くないしみたいな感じでね、うん、買ってしまう人とかがいるからっていうのもあるかもしれないですね。
私はもう目が見える間にもういっぱい物を見る。
目が見える
間に
それはいずれ見なくなる
よ。なんか分かんないけどいつ何が起こるか分からないから、はい、それまでにもう見たいものとか聞きたい音楽とか見たい洋服とかそれを全部見ときたいと思って、なんか暇があったら旅行行くようにしてます。
それは日本でも日本の全てをもう回り尽くしたから外に出てるってわけじゃなくて、今は
ではなく、なんか日本もその時に見たいと思ったら行くし、
はい、
海外もあここ行きたいって思ったら行くし、なんか会社の休みが割とうまく取れる会社なので、
はい、
本当に1年に4回ぐらい5回ぐらい海外
そんなに取れるんですね。
すごい駆使して有給と夏休みとか、
もしかしたらまた別の国でも再開するかもしれないです、
ね、あるよね可能性。
なんか、ね、お休みあったらまた行きたいね、う
ん、
なんか
そんなにまで
本当に初めて会ったのに全然そんな感じじゃなくてずっと一緒にいるけど、
いや僕も最初見た時日本からこの2人が来たんだろうと思いましたからね。
全然
あら、でも旅先で仲良くなった人のそういう出会いっていうかその続きますよね。日本帰ってからも
続きます。
うん、なんかね、
なんかやっぱり行く国の趣味がやっぱり合うから、
価値観が近いですからね、
なんか前にも結構いっぱいあったけど、その人たちも未だに続くし、
日本でもあったりして、
そうそう、あったりとか、なんかもう東京と名古屋とか東京と大阪ぐらい離れててもなんか遊びに来たりとか、なんかずっと続く感じがする。
そういうなんか現地の人の出会いもあるけど、日本人同士の出会いも、
楽しい、
一つの楽しみでもある。
そうですよね、じゃあお話を伺ってきましたが、番組のですね、感想または質問などがありましたら番組宛てのメールに送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com です。アルファベットで言いますと tabiask@gmail.com となります。はい、では今回で第4回目現地直送旅人に聞こう、初めての女性のゲストをお迎えしましたが、お届けしましたのは私みつると
恵美です。
ゆうか、
はい、3名でお届けしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
やっぱり日本人英語を話せない人多いですよね、海外でも。
多い。私はほぼ喋れない。
ほぼ喋れない、
はい、
今までいろんなとこ行ってきてもなんとかなってる。
なんとかなってきてます。
やっぱりでもやっぱりもうちょっと英語できた方が旅も面白くなるし、理解もいろんなことできるし、今回次回からは本当に勉強しようって思ったりとかするけれども、いざ次行くときには
思ってちょっとずつは勉強しているんだけど、はい、やっぱそのシチュエーションにこの言葉を言っていいとかがいまいちわからないから、はい、うまく出てこなくて、でも、まあ、一人で行ってもどうにか空港で誰かと友達になったりとか、はい、そのバックパッカーの人たちが集まる街があったら、そこで日本人とすれ違ったらどうにか友達になるし、なんかそれで一緒に旅行したりとかして、全てそれで切り抜けてきたという。
本当に喋れなくて困り果てたみたいなことはじゃあ一度もないって言っても、
あと現地で日本語喋れるところって結構あるから、日本語会社、日本の旅行会社、一応そこら辺はもしもの時用にチェックはしてます。
あ、そうなんですか。本当に語学力に自信がない人、それでやっぱり私じゃ無理だと思っていかない人もいると思うんですけど、最低限どれくらい勉強した方がいいとかってなんか目安とかってありますかね。
でも行く国によるけど、私レベルでも全然、多分ネパールとかは多分それがなくても全然やり取りが成り立つし、なんか分かり合おうとしてる国の言葉をだったら全然問題ないけど、なんかね、えって言われたら答えられないと困るから、もうちょっと勉強したいなって。
なんか細かいことをこう伝えたいとか、言ってることを理解したいって思うと、やっぱりそこそこあった方がいいのかもしれないけれども、はい、要は気持ちの問題で、伝えようっていう気持ちと理解しようっていう気持ちがあればコミュニケーションって成り立つと思うから、まあ、小さな誤解はあるかもしれないけれども、旅をする上では別に それでいいと思う。
よく言われるのが、中学校の時習った英語の文法だったり、うん、あのぐらいの会話さえ分かれば基本的には困らないっていうよね、うんうん、中学校の時の英語の教科書を引っ張ってきて勉強すれば、だから新しくわざわざ参考書なんか買う必要ないっていうのは聞きますけどね、
うんうん、
まあ、その中学高校義務教育、高校大学でも英語の授業はありますけど、日常で日本の中で使う機会がないから失っちゃってるっていうのもあると思うんですけど、実際に英語を使う場に自分が出てみると思い出すっていうのはあると思いますけどね。
簡単なことは思い出すし、なんかちょっと通じなそうなこともジェスチャーと単語で、
うんうん、
なんかどうにか伝わることはできる気がする、うん、
そんなに怖がらなくても、そんなに自分の英語力を見くびるっていうんじゃないですけど、今のまんまでも大丈夫だよって思い切って言っちゃえばなんとかなるよってことですね、
うんうん、
なんか一回行くとなんか免疫がついて、うんうん、あ、行ける行けるみたいな、うん、
もしくは本当に一人で行くことになっても成田空港で探し回るだったり、
うん、って言ってのもて
現地の空港でも、
うんうんうん、でどうにかなる、
うん、
その背中を押すきっかけだったりね、何かっていうのさえあればね、う
ん、勢いだよね、
うん、
勢い、
うん、
結構その第一歩で人生変わるって言っても過言じゃないですからね、
うん、
なんかね、いろんな世界が見れるから、
うん、
行くべき、
はい、じゃあまたどっか世界の旅先でお会いしたいですね。
そうですね、
はい、
ぜひ
ありがとうございました。
ありがとうございました。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。